さて、今回はですね、テーマが松原なぎさ小学校家庭教育学級行ってみようということで、僕もちょこっとね、松原なぎさ小学校を行ってみました。まあ、初めて校舎の中に入ったんですけれども、まあ、綺麗なね、学校でございました。そして、広い。もうなんかイメージとしてはね、もう広い、白い、綺麗。まあ、新しい匂いしかしないみたいなね。そんな感じですけれども、はい。そんな松原なぎさ小学校から、の家庭教育学級からですね、お招きしておりますので、まずはそちら、ゲストの方を紹介していきましょう。はい。松原なぎさ小学校家庭教育学級から、せいけさんと有馬さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。ということなんですけれども、松原なぎさ小学校、まだ、だいぶね、新しい学校ではありますが、はい。家庭教育学級、まず松原なぎさ小学校の家庭教育学の概要みたいなの。教えていただけるでしょうか。
はい。私たち松原なぎさ小学校の家庭教育学級は学級生22名です。4月当初に学級生を募集して6月17日に開級しました。みんな和気あいあいとしていつも楽しく学習しています。また年間10回の学習を計画しています。主な学習として子育てサロン、あと親子工作教室で、川でキーホルダーとか小銭入れなどを作ります。あと、9月は、運動会があるので、ちょっと、料理教室で、隙間を埋める料理教室っていうのも開いていただく予定です。あと、給食試食会ですとか、アロマテラピー教室、パン教室などを行う計画があります。
なるほどですね。いろんな計画をされているということで、まあ、ちょっとこう、なんて言うんですかね。まだまだこう、なんていうか、こう、手探りな部分っていうのもあったりするのかなとはだいぶ思いますけれども、
はい。
はい。その中で、そうですね。まあ、ちょっと、こう、印象に残ってるじゃないけども、ちょっと楽しみにしてるとか、そういった家庭教育学級があったらぜひ教えていただきたいなと思います。はい。
私は、パン教室です。
あ、パン教室ですね。はい、一応予定では2月ぐらいに予定されているパン教室。
はい。
はい。これを楽しみにしていると、いいですね。パンを作って食べるという感じでしょうか。
そうなんです。カフェの麦丸さんがご協力いただきまして、はいはい、そこで本格プロの、お店を開いている方からの、指導で作るっていうことなので、めったに、めったにない機会なのでとても楽しみにしております。
はい。有馬さんはちょっとどれが楽しみとかありますか？
そうですね、みんなで話し合って、はい、考えた計画なんですが、やはりそうですね、まだ体験してないので、アロマテラピーなど、こちらも愛良市にある丸田さんのご協力を得られることになりまして、
はいはいはい、
みんな楽しみにしているところです。
なるほどですね。アイラビー FM でもね、丸田さんの番組がありましたけれども、そんなところでね、あそこいいですよね、癒される空間ですよ、なかなかね、男一人で行くとちょっとんって思うところなんですけどでもすごくいい場所ですよね。あ、それが楽しみだということですね。さて、そんな松原なぎさ小学校のいろんなこうね、この今後の計画とかをちょこっとお聞きしましたけれども、今回はですね、その7月に行われました子育てサロン、悩みを語り合おうということで、家庭教育サポーターの方々を交えてね、いろんなお話をしたんじゃないかなとか、あと、その中で気づいたことなんかもいろいろあったんじゃないかなと思いますが、はい。その子育てサロンについてね、ちょっとお教えいただけないでしょうか。
学級生で、はい、当日は11人の参加だったんですけれども、はい、小グループを3つ作りまして、その中に家庭教育サポーターの方に1人からお二人入っていただき、まるで世間話をするような気軽な雰囲気の中で、子育てに関する相談をたくさんさせていただきました。
どうでしたか、その印象、会全体としてもそうですし、相談のその印象とかどうでしたか？
はい、初めての経験だったんですけれども、みんなすごく気さくに、初めはみんな緊張してたんですけど、だんだん盛り上がっていって、その各グループを本当は最初はローテーションする予定だったらしいんですが、あまりの盛り上がりにローテーションもできないぐらい とても充実した時間を過ごさせていただきました。
まあ、次々とね、その、聞きたいこととか、いろいろ出てきてね、なかなかご席移るタイミングがわからなかったと。まあ、僕もちょこっと他のところでね、子育てサロンの様子を見させていただきましたけども、あれ、まあ、次々とね、出てきて、その時も時間オーバーしておりましたけどもね。まあ、でもそういう回なんだなと思って、なかなかこの他で、例えば愛らしい外でね、あるような活動ではないということですので、ぜひいろんな方にね、もっともっと知ってほしいなと思いますが、はい。有馬さんはいかがでしたか？
子供が小学生になって、うんうん、親同士会う機会が減って、うん、まあ、学校の行事に行ってもなかなか仲のいい人でさえ話ができないことが多いので、子供の相談っていうのはなかなかできない機会なので、ちょっと今回どうかなと思ってたんですけど、やっぱり参加してよかったなというふうに思いました。
そうですね。まあ、持たれてるお子さんの数も、まあ、数といった人数もね、ちょっと違ったりとかもするし、まあ、年齢も様々だったりとかするので、なかなかね、その共有するとか、っていうことは難しかったりもするのかもしれませんが、サポーターの方々がいると、自分が思ってたことも、他の方がね、思ってたとか、いろんなこともね、あるのかもしれませんが、そんな感じでね、共有できてよかったということですね。はい。その他、学級生の皆さんの反応なんかはどうでしたか？
子どもの宿題への取り組みに対してっていうことで、うんうん、なんかだんだんまだ1年生の方だったんですけど、
うんうんうん、
言っても宿題をしなくなったっていうことで悩みを相談されたみたいなんですけど、うん、子どもにルールを決めさせて実行させてみてはどうかっていうことを言われて、それを実際実行されたみたいなんですけど、
うんうんうん、
そうしたら子どもがちゃんと決めたことをするようになったっていうことを言ってらっしゃいました。
はあ、ははあ、それは素晴らしいですね。うん、まあルールを決めさせるってなかなかね、それもそれでちょっとハードルもあるのかもしれませんけれども、勉強はね、なかなかこう、大変ですもんね。子供たちも自分で大変だって分かってるんですけどね。あと、安気に流れてしまうのはどうしてもね、ありますけれども。うん。まあそういうところで、自分で決めたものをね、守らせるっていうのは、すごく素晴らしいことだし。うん。まあ聞いて良かった部分だったりもするんでしょうね。はい。ということで、まあ、そんな他にもね、いろんな話があったかと思いますが、有馬さんもありますか？
そうですね、うん、これはちょっと自分の経験なんですが、うんうんうん、
はい、
2、3年前にハロウィンの日に子供が突然ピンポーンってうちのインターホン鳴らしまして、
うんうんうん、
見てみたらお菓子をもらいに来たと、今流行りのハロウィンな感じで、
なるほどです、
ね、うちにも突然ハロウィンが訪れまして
突然
でちょっと自分も戸惑って、はい、どうしようかなっていうのがまず最初に思ったことでした、
うんうん、
今何にしてもアレルギーの問題だったりとか、
うんうんうんうん、
まああるので、もしそれで私があげたお菓子で、
うん、
お腹を壊したりとかしたら本当にあげていいのかなっていう、うんうん、ことも思いましたし、
うんうん、
あとその来た子供さんの中には、うん、ほとんどもう知らない、
うんうんうん、
自分の子供ですらあの子誰かのお友達だよみたいな
はいはい、はい、
そういう感じでほとんどもう知らなくて、うん、親同士の顔も見えないっていう感じだったので、ちょっともう自分も戸惑って、まあ、とりあえずお菓子をあげたことはあげたんですけど、うん、少しずつでもまあやっぱりどうなのかなっていうのをずっと思ってて、
うん、
まあ次の年の家庭訪問で担任の先生にご相談したっていうことがありました。
なるほどですね。まあすごくね、今っぽいというか、今っぽいのかもしれませんが、僕自身も大学に入るまでね、ハロウィンなんて意識したことなかったですけれども、そんなね、まあ、新しくはないですけども、文化が入ってきているということで、子供たちが、まあその、急に押しかけた時、まあ、家にお菓子がない、ところもあるかもしれませんしね。まあそんなところでこうどういう対応していいのかとかっていうのはすごく難しいのかなと思いますけれども、またね、まあその話についてはちょっとこの後子育てサポーターの方、家庭教育サポーターの方ですね、失礼しました。サポーターの方に入っていただいてちょこっとお話をねお伺いしていけたらと思っておりますけれども。うん、まあ、その、子育てサロンがあってから、まあ、ちょこっと時間が経ちましたが、先ほどの話のように、こう、何かこう、家の中で、こう、取り組みが変わったとか、そういったことがありますでしょうか。まあ、ちょっとした変化じゃないですけれども。うん。
子育てに関してすごく考えすぎてた方がいらっしゃったみたいなんですけど、あの思い込みとかあとそういうのが過ぎると子供にとってもプレッシャーを与えるっていうのを相談した時に言われて、ちょっと肩の力を抜いて接してみたら、なんとなく子供の対応が変わったような気がするっていうのを、まだ日が浅いの
で、
これでずっと続いていければどういうふうに変化するのかなって期待しておりました。
そうですね、まあ、やっぱり話すこと、まあ、口に出すことでね、ちょっと自分の気持ちも楽になるというか、そんなところがあるのかなと思いますが、まだね、まだまだ1ヶ月ちょっとぐらいですかね、しか経っていませんので、まあ、これからいろんな部分でこう、あの時そんな話を聞いた、これをちょっとやってみようとか、そういうのがね、こう徐々に徐々に出せていける頃になるのかなと思ったりもしますが、はい。そんな、活動をされていたということで、子育てサロン、まあ、なかなか、他の学校でもね、まだうちはまだなんだっていうところを、初めて聞いたという方はね、ぜひ、教育委員会の方なんかに問い合わせていただいて、うちでもそういうのをしたいというふうにね、伝えていただければなと思っておりますし、はい。サポーターの方々ともね、いろんなお話をしたいという方は、ぜひね、そういった、お問い合わせをしてみてほしいなと思います。はい。ということで、前半は、松原渚小学校の家庭教育学級について、いろいろ聞いて、きました。ちょっとね、気になる話、そのハロウィンの話とかね、なんかをね、ちょっとこのサポーターの方々を交えて、後半話していきたいなと思っております。ということで、この時間のブレイクお届けしましょう。はい、ここからは後半。家庭教育サポーターの二方をお招きして、先ほどあった子育てサロンの内容とか、ちょっとねまた詳しく聞いていきたいなと思います。それではゲストをお呼びしましょう。家庭教育サポーターの田中さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
は
い。
そして同じく土屋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。お二方ともだいぶご無沙汰な感じがしておりますけれども、はい。ちょっとね、若干の緊張も見えますが、はい。その先日7月12日ですね、松原渚小学校で行われた子育てサロンなんですけれども、はい。まあ、この中で、どうですかね、まあ、ちょっとまずはね、渚小学校、その、結構新しい学校だったんですけども、どうでしたか、お二方とも、その、簡単な印象とか、教えていただけたらなと思いますが。
新しい学校で、私たちのちっちゃい頃とはもう全然、とても素晴らしいところで勉強ができる子どもたちが幸せだなと思ってですね、本当に、ああいい学校ができてよかったわね、と思うことでした。
そうですよね。僕が小学生の時からしても全然違う、もう設備といいますか、ああもう近代的な学校だなと思いましたけれども、辻谷さんはいかがですか。
自己紹介をするときに、はい、まず第一声、一声で出たことが、はい、皆さんこの学校で幸せですねつい言ってしまって、なんか、遮光カーテンが閉めてあったんですけど、はいはい、それがなんかここの薄緑のカーテンで、はい、でライトも、LED なんだね、なんか明るくて、で暑い日だったんですけど、エアコンが効いてて、もうね、本当昔としたらも
うそうです、
ね。アイラで一番そうです、ね、環境がいいのかな。
すごい環境の中で、まあ、勉強できてね、子どもたちは、まあ、すごくいい環境なんだなと思ったりもしましたが、もう僕もね本当にそう思いましたけれども、まあ、その中でね子育てサロン、はい、開かれたということなんですが、先ほどちょっとこう話の中にありましたけれども、ハロウィンについてどうですか。そのハロウィンの何ですかね、子供たちがこういきなりこうピンポーンって来て、お菓子ちょうだいみたいな、トリックはトリート、お菓子くれなきゃいたずらするぞって言われたらどうですかね。
私さっきお話聞いてて、はい、私あんまり深く考えてない。多分家にあるお菓子を全部あげたと思う。
そうです。まあまあ よくねお話に聞く、まあ、僕とかもそうでしたけど、例えばばあちゃん家に行って、隣におじちゃん家とかおばあちゃん家があって、そこ行ってもてんてんと行ってこうお菓子をもらってくるみたいなの、そういうのはまあ身内だから普通にあったことだと思うんですけれども、まあよく知らないね、はい、
ちょっとハロウィンと違うんですけど、うんうん、もぐらたたきをあの調査、
あはいはい、もぐらうちですね、
もぐら、うんうん、あたたきじゃなくて
もぐらうちですね。
でお菓子をあげますよね、はいはいはいはい、でも本当にアレルギーのこととか、今はやっぱりちょっとね、よく考えると大切なことですよね。
そうですよね。
でもそれは子供とそのお母さんというか、私も考えないといけないけど、自分をやっぱり守る、うん、あの子供さんの方がしっかりそこは小さい時からこう考えしつけていかないといけないのかなって思います、
うん、そうですね、うん、まあ、そのなんていうんですかね、親御さんの、ね、世代なんていうのもあるのかもしれないんですけれども、うん、ちょっとねハロウィン、まあ、僕もあんまりこう大してそこまでなんていうんですかね、そのハロウィンっていう文化入ってきてないので、うん、なのでちょっとこう、あ、いきなり来られたら確かにちょっとこう、困る部分もね、まあ正直あるかなと、うん、思うし、あげるものなんかもね、なかったりするご家庭もあったりすると思うので、なかなか難しい話なんじゃないかなと思ったりもしますが、
はい、昔と今とはちょっと違ってますけどね、うん、昔はそんなことは考えもしなかったですね。そのもぐらうちっていうのはお餅ですね、お餅とかちょっとあのまあよその家に行ってあの床をこうだ、うん、あの、うんうんうん、庭を叩くんですけれども、そしたらそれのあれであの皆さんからこう、うん、もらうんですよね、
お疲れ様ねって言ってもらうんですよね、うん、
今は難しいですね、
お菓子
を、あの、まあ本当にアレルギーがなければ、うん、一応何でもいいかもしれないけど、先ほどおっしゃったように、うんうん、やっぱりそういうところはそこまではあげる方は分かりませんですから、
う
ん、
そうですよね、
親御さんが子供たちにやっぱりしつけてた方がいいかもしれませんよね、
うんうんうんうん、
でも楽しいことができていいんじゃないですかね、
うんうん、まあ、そうですね、まあ、ただその親御さんもね、どの親御さんなんだろうみたいな、そういうところもねやっぱりちょっとあったりするので、まあ、そのあたりはちょっと悩みなんじゃないでしょうかね、
うんうん、そうですね、
いかがですか土屋さん、
うん、やっぱり小さい時からもしアレルギーがあるって分かったら、
うん、
あの小さいうちからやっぱりきちんとこう自分の健康は自分で守るっていう、うんうんうん、それを分かる範囲で少しずつやっぱりしつけるって、うん、あの一緒にこう考えていった方がいいですよね、
うんうん、
外に出たらどんなことがあるか分からないですもんね、
うん、
あのお店でそれこそお菓子を買うこともできるし、
うん、
もちろんもらうことがあるかもしれないし、
うんうん
うんうん、であげるかどうかって言ったらなんかもうあげてしまうけど、まあ、もし本当に心配だったらあのお母さんに聞いてから食べてねとか、うん、なんかそうちょっと一声かけてあげてもいいですよね、うん、
まあ、そのちょっとうちに急に来られたら困るわっていう方もねいらっしゃると思うんですけども、そういうところとはどうしたらいいのかっていう、まあ、新しい問題なんじゃないかなと思いますが、
お菓子がないときはあらごめんなさいっていうしかしようがないです
、まあ、あの夜とか ね急にピンポーンって来られたら、
ね、
まあ、ご家庭の用事もあったりすると思いますので、まあ、その無限に、ね、断れないっていうのももしかしたらあるかもしれない、
あればいいですけどね、ないときは
ないときはそうじゃないよね、
あ、いいですよ、ありますね、直接聞いて
どうだろう、
まあ、そのい、まあ、突撃するされるわけですよね、うん、それがこう お家の例えばお風呂の時間だったりとかしたりとか、あ、ご飯食べてる途中とかに急に来られると多いみたいな、
あ、そのまんま伝えればいいんじゃないですかあのね、あ、今お風呂中だからごめんなさい、先に他のところ回ってとか、なんかこうあんまり、いや多分私たちの世代はあんまりそういうことを構えないのかもしれないですね、
うん、あ、なるほどですね、
なんか今いろんなことがあったりするからやっぱりこう構えてしまいがちだけど、
うんうんうん、
でもまあその時にその状況に合わせて、
うん、
あの もうそれ時と場合とその家庭にもいろんな事情があるし、うんうん、一番最善の方法、うん、
なるほどですね、
今お風呂だから次に行ってとか、うん、あごめんなさいうちは今それが対応できないとか、うんうんうん、ちょっと病気の人ほら抱えてる人もいたりするし、うんうん、もういろんな状況があるから、
そうですね、まあ、そのハロウィンみたいな感じで他のお家に行くときには、まあ、そこでもねこう一言そういうふうに、まあ、家庭教育じゃないですけども、それも一つの家庭教育の形ではあるとは思いますもんね。
あそれから、うん、あのモグラ家はなんかあれで一斉にお知らせが入りますよね、まあ、そうして例えば小学校とか子ども会とか、うん、なんか前もってこうね、知らせてもらうようにするのも一つの手かもですね。
うん、なるほどですね。あ、まあ、
ね、そういうことはしてらっしゃると思うんだけど、
まあ、学校側とかのね、まあ、そういった指導なんていうのも必要になってくるのかなと、ね、ちょっとこのハロウィンの話題結構ね深いものになっていつつありますけれども、はい、なんとですねもうそろそろお別れの時間となりますはい、まあ、でもねこういう話をしていくと、まあ、自分の中のその不安だとか何だとかっていうのも見えてくるし、やっぱりまあ、世代のその考え方っていうのもね違ってくると思いますので、すごくね勉強になるんじゃないかなと思います。子育てサロンぜひねいろんなところで取り組んでいただけたらなと思います。はい、ということで来週、今度、あ、来週じゃなかった、今度ですね、9月1日、カジキ中学校の家庭教育学級の様子をね、お届けしたいと思います。ということで、松原なぎさ小学校家庭教育学級から、清池さん、有馬さん、そして、家庭教育サポーターの田中さん、土屋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。